本日は安定教会宣教会の宣教師であります、有原茂先生より、メッセージをいただきます。今日の聖書箇所をお読みいたします。イザヤ書55章6節から13節。イザヤ書、旧約聖書イザヤ書55章、6節から13節。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれてゆく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。真実なお方、真実なお方と題しまして、イザヤ書55章6節から13節、有原茂宣教師よりメッセージをいただきます。では有原先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。ありがとうございます。また第4期、今回4年間の選挙を終えて帰ってまいりました。私どものアルゼンチン選挙は22年を終わりまして、23年目に入っています。本当に皆様方には大変過分なるご支援をいただき、またお祈りいただきました。本当に今日まで来れたのは主の憐れみ、また皆様方のご愛のおかげだと本当に心から思っております。大変恐縮ですが、高いところから誠に恐縮ですが、心から御礼申し上げます。皆さん、ありがとうございました。それで今、三浦牧師から55章、イザヤ書55章でいただきましたが、そこから神の約束の真実、神の約束の真実、また神の御言葉の確かさ、こういったことでちょっと話をさせていただきたいと思いますが、まず私たちがどこで働いているか、もう一度第一段階に続いて紹介させていただきます。これがアルゼンチンですね。地の果てです。これは日本の7倍、約7倍の土地がある。ここにあるのがブエノスアイレス市。これが日本と同じ大きさです。この福音キリスト教会を掘っていきますと、ここのところでいます。ここにブエノスアイレスというところなんですね。で、私たちは1988年の1月24日にこの場所に上陸、着任いたしまして、約3ヶ月間ここに滞在した間、その間この北地に導かれました。で、このミシオネス、この盲腸のような場所ですね。左側にパラグアイ、右側にブラジル、囲まれた場所、ここから1000キロ、東京山口間、大きさはイスラエルと同じ、下から上までが300キロ。で、この一番先端の国境地なのが、有名なイグワスの滝というところですね。4キロの広い滝があります。で、私たちは現在この滝から120キロ、ここです。パラグアイの国境地のモンテカンロというところで、
聞こえますか？
大丈夫です。
はい。
よし、よし。終わりです。
というところですね。現在映画ミッション、1986年のカンヌ映画祭でグランプリ取った映画ミッションというのは、ここで起こった歴史的な事件ですね。そこの真ん中で私たちは宣教に携わっていると、このようにご理解ください。まさに12時間下がって地の果てであります。まあ、ここで23年今なったんですが、本当に神様の真実、聖霊の導きは確かでありました。これだけだと思います。ちょっと私は上がっていますので一言祈ります。真実な主よ、心から感謝をいたします。天と地とその中のすべてのものを作られた全能の父なる神様、今日私たちはこの教会に集まって、クオンキリスト教会、あなたの息吹きによって建てられた、形成されたキリストの御体となるこの教会に集まって、心からあなたを賛美しています。終わりの時代にあなたは誠の礼拝者を求めておられる。神を礼拝する者、あなたは今求めておられることを覚えますが、今日私たちはあなたに全てを捧げるために、礼拝するためにここに集まってまいりました。神に近づきなさい。そうすれば神あなた方に近づいてくださる。あなた方が呼ぶときに私はそこにいる。主よ、本当に素晴らしい主よ、今心からあなたの前におりますから、この場に聖霊様、豊かに下ってください。天の窓が開かれ、2000年前の使徒行伝の時代の継続にある今日、私たちが同じ体験をすることができるように、そのためにご聖霊様の働きが必要。またすべての良きものは神から来る。神よ、私たちはあなたからの素晴らしい賜物に預かりたい。あなたの命に触れたいのです。ですからどうぞ今日御言葉に伴う印を持ってこの場に働いてくださり、今日ここにおいでになられた愛する兄弟姉妹方の唇に新しい神の言葉、力ある言葉、賛美、主よどうぞ明日につながる希望の言葉で満たしてくださって、この終わりの時代の素晴らしい約束を実現してください。その約束とは、青年は幻を見る、老人は夢を見る。神よ、今終わりの時代にあなたは一人一人に後の雨を注いでおられる。その雨をいただいて、唇に力ある言葉をいただいて変えることができるように導いてください。神を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝するし、主よ礼拝します。神の人は神の言葉を語る。どうぞこのしもべがこの地上の言葉を語ることなく、あなたからお預かりしたあなたの言葉を語ることができるように、いや聖霊様がこの器を通して流れ溢れてくださって、主よどうぞあなたご自身の息吹きの言葉をもって霊魔をもってお一人一人を祝福してください。お願いをいたします。今朝、やめる者は癒され、弱き者は強くされ、ビジョンのない者にビジョンが与えられる。後の雨をもって御業を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。神様の思いと私たちの思いは異なる。絶対これで間違いないと思っても失敗する。30点が取れない、60点が取れない、それが人間ではないかと思います。誠に弱い。しかし砂漠の中を歩む民にとって最も大切なことは、それは聖書の中で実証されている。昼は雲の柱、夜は火の柱が彼らを導いた、ご聖霊の導きであります。私たちも23年間はただひたすら主よ主よということで主に聖霊に導かれてまいりました。でも御殿場の教会、静岡県の御殿場の東山荘から歩いて5分のところに私たちの教会が建っています。まあそんなに大きくないですよ。でも1500坪の土地にドーンと建っていますが、今日約50年になる御殿場の教会から私たちは派遣されています。単立の教会、田舎の教会、若い人はみんな東京へ出ていく、でそういう教会です。しかし今から約30年前に神様は教会を通して素晴らしいことを始めたんですね。ご聖霊の働きが本当に著しくありました。この教会と同じです。それについて時間がない、私細々と話していくと1時間40分になるんです。だから50分以内にやりますから、これは午後の愛賛会の後に話します。御殿場の教会を最初に開拓したのはスウェーデンの宣教師でした、ゴースト・アクセルソン。もう霊的で識別力があり、預言者であり、抜群の人徳ある方でした。 この方が日本のために御殿場のために生涯捧げられて天に帰られた。その時にこの方は実は御殿場に来る前、日本に来る前はチベットにいました。1950年の初頭にチベットで宣教している時に共産軍が、中共軍が攻めてきて、そしてチベットのクリスチャンがことごとく殺害されていったそうです。彼らは夫婦に分けられて牢屋に入っている間、周りの同胞たちが毎日どんどんどんどん射殺されていく、その中に幽閉されていた時に、不思議と神様は豊かに働いておられ、そして不思議なことが起こって、彼らは牢屋から脱出することができた。夫婦揃って逃げる、逃げて逃げて逃げて、やがて香港まで来る。もう宣教は大変だった。さあスウェーデンに帰ろうと思った時に夫婦が祈っていた。マタイの18章19節、もし二人が地上で心を一つして祈るならば、天の父なる神は祈りに応えてくださるという御言葉通りに、そこに聖霊様が働いてジャパンと言ったそうです。ジャパン、あ、私たちが行くところはジャパンだ、日本だということで、そしてスウェーデンに手紙を書く母教会、何と書いたかというと、私たちは聖霊に導かれて日本に行きます。一日一食でもよい、断食してもよい、私たちは日本に使いますと言ったそうです。その手紙が残っています、今でも。彼らは横浜へ来た。知ってる人いない。まあ聖霊に導かれて主よ主よと言いながら、やがてたどり着いたのが御殿場だった。御殿場は高齢地で殺伐とした町だった。今でもそんな大きくないです。そこで彼らは主に頼りて、そして宣教を始めたんですけども、その宣教師に神様は語られるんですね。実はその語られる中に、実はアルゼンチン宣教が入っていた。私が救われるずっと昔のこと、私飯を受けまして、教会がすごい油注ぎをいただいて、本当にその後私が飯をいただいて、そしていざ準備しようという時に、わからない、わからなかったらどうしたらいいかというと、霊的な人は言うことは同じなんですね。山行け、これだけです。山って富士山行くじゃないですよ信仰の山行け、そこに主がおられる。で、彼らは神様を仰げ、そしたら彼らが神を仰いだら彼らの顔は輝いたと御言葉のように、あなた力を受けるよ、こういう指導をするんですね。で、私飯を受けたけども、どうしてよいかわからないんですよ。もう祈っていこう祈っていこう、しかしわからない。実はその前に、私はアルゼンチン宣教といってもとてつもない、ね、当時地の果てお金いっぱいかかるとてつもないこのプロジェクトを前にして、私意気消沈するんですね。とても自分の力ではできない。御殿場の教会はまだ小さい、50人未満、これでは宣教を達成できないと思って、私は悩んで悩んで、ある時に無用病者になって御殿場じゃなくて、こう御殿場から東京来たんですよ。ちょっと人は言えないんです。あるアメリカの宣教師がいる、宣教に詳しい、その方に宣教のマニュアルを聞きに来たんです。マニュアルないとできないから、具体的に ABC 何をすべきか分かりますね。例えばこの辺にどっか大学ありますね。そうですね、じゃあ東京女子大にしましょうか。東京女子大入る人生はどうしたらいいか、私は勉強できない、そんなに難しくないと思います。マニュアル、予備校入って、ね、ABCD を教えてもらって、いい先生から徹頭徹尾聞いて、2年か3年か4年か分からないけど浪人して頑張ってお金稼いで入学金払ったら入れる、これマニュアルで。そのマニュアルが分かんない中で私は東京へ来たんですよ。ただ宣教師さんいない、奥さんがいたんです。この奥さんが私を前にしてね、こう言ったんです。私話したらね、悩んだんですよね。有原さんって初めて会ったんですよ。有原さんあなた悩んでいるなんてね、でこう言ったんです。悩む心配ない、あなたを召したのは神様でしょう。そしたらあなたはね、あなたの宣教は責任は神様取ってくださる。そうだと思ったね。そしてあなたの仕事はただ一つ、手を挙げて礼拝していきなさい。そしたら門がどんどん開かれますって言ったんです。その時ね、簡単なこの淡白な言葉に、私すごくね、霊的なもの力を感じまして、そうだ、私を召したのは主だ、だったら私に関しては全部主が責任を取ってくださる、主イエスの皆によって祈ったら主が全部私を受け取ってくださる、そして私は礼拝したらどんどん門が開かれる、主は今も生きている、だったらどうしたらいい、その主に祈ったらいい、当たり前のこと、信仰を与えられたんですよ。よし祈っていこうってガンガンガンガン祈ったんですよ。山へ行ってね、主よーとかね、でも徹夜祈祷、
ところがやってもやってもなかなか門が開かれないし、事態は好転していませんでした。アルゼンチンはずーっと向こうの話。皆さん、やってもやっても事態が好転しないと士気の低下してきます。信仰低下します。だって戦争そうでしょ。やってもやっても相次ぐ敗退では士気の低下はつきもの。よく言います。ちょうど私その時ね、イスラエルを思い出したんですよ。イスラエルの民がモーセを通して与えられた言葉、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、さああなたの民をエジプトから出せ、エジプトから出た、そこには何がある、あの砂漠、荒涼たる砂漠のずっと向こうには約束の地があるってわけでしょう。ところが砂漠、灼熱の太陽、砂だらけ、川はない、湖はない、ね、マナはない、野菜はない、何もない。でも信仰によれ、ね、そこは何が彼らをかき立てたかというと、私はあなたと共にいる、これはあなたのための印だ、という、モーセを通して与えられた神の言葉に励まされて、昼は雲の柱、夜は火の柱で導かれていく。道がない。道がない。どうしたらいいんですか？ね、そしたらこれが道だ、これに歩め、新約時代は素晴らしいですね。どこに道がありますか、主よ教えてください。私が道であるというわけでしょう。で、キリストに従うことが導かれていくことなんですね。クリスチャン生活はそういう意味でとても素晴らしい、簡単なものだなと本当思いますね。ところが私、祈っても祈ってもね、なかなかね、導かれていかない。砂漠が永遠と続くっていう、そういう感じ。ある時私悩みましてね、髪の毛がね、えらい薄くなったんですよ。まあ、今薄くなったのはね、向こうで建設工事やってるからね、レンガをひゃーとかね、こうやって入れねったりしてる。で、当時ね、私髪が多かったんですよ。ところがバラバラバラバラ抜けてね、えらい白くなってくるんです。ある時夜中にね、寝てましたらね、うちの奥さんが私の顔をね、触ったんですよ。おびっくりした、話すね。何よって言ったら、いやだ、日に日に年を取ってくって言ったんですよ。で、私、ここにシワがこう来てね、悩んでるんでしょうね。シワが消えない。こうやっても消えない。で、どんどんこうなってきてね。で、本当に私、霊的、精神的にもぐんぐん起こってきたんです。信仰も起こってくる。そういう状況の中で、私祈ったんですね。で、山に登った。そしたらアクセルソンという宣教師がやってきた。有原どうした？で、私はね、その宣教師に、こう、いろいろ説明しようと思ったんだけども、一瞬ためらったわけ。この宣教師ね、霊的でしょ？経験豊かでしょ？私が言ったことをことごとく反対してきたんですよ。伝道師、若い。こうしたい。それ、聖霊の導き感じないとかね。これって言うと、聖書的じゃないとかね。見心じゃない、いろんなこと言うわけね。だからあんまり反対ばっかりするもんですからね、この宣教師交通事故にでもなってなんて思ったんですよ。殺意を抱いてね、思ったんですよ。まあ言わないですよ、思った。とそれだからまた反対だろうと思ったけども、まあいいやと思って私話したの、飯を。だから彼がね、兄弟、それ見心ですって言ったの。びっくりしたね。でね、涙こう出してね、涙をちょっとこう流してね、でこう言ったんですよ。私が日本に来た時に神様は私に予言を持って語りました。この御殿場へ来た時に私の前には何もなかった。でもこう神様は言った、あなたがもし私を礼拝し、この聖書に従って宣教するならば、私はここに私の群れを作ろう。教会のことです。この教会からは多くの働き人、献身者が与えられるであろう。終わりの時には、この教会から宣教師が出るであろう。その後、この教会は、日本の祝福とリバイバルのために使えるようになり、さらにそれが広がって祝福されていくであろう。だから今、あなたが飯を受けた時は、終わりの時です。あなたの飯、本当、ってこう言います。実はね、この予言の言葉が成就してくるんですね。御殿場の教会、今言ったように、大きな教会じゃない。でも1500坪の土地が御殿場の超一等地。岸元総理大臣って言ったら分かりますね。 その岸元総理大臣の私邸の前側の御殿まで誰も手がつけられない一等地に1500坪与えられて、今日ドカーンと許可与えられている、その工程は人間の努力じゃなくて予言の成就なんです。具体的にどういうことかというと、今日まで御殿場の教会、田舎の教会単立でありながら14人の献身者が与えられて、また今年1人聖書学校が入っている。そして終わりの時、有原が宣教師として今立った時、それは終わりの時かと。ところが1988年の1月24日に私たちが現地に着任したその次の年に、宣教師はスウェーデンで一人寂しく病室で天に召されていきました。終わりの時というのは再臨の前の終わりの時ではなくて、宣教師の生涯、宣教の生涯の終わりの時であることが分かった。で、御殿場の教会は教団教派を問わず、主イエスキリストの皆によることに対しては積極的に献金をし、祈り、そして人を送る、日本の祝福とリバイバルためなら何でもやるという教会もなっている、そういう教会です。これは聖霊の導き、予言の成就です。だから兄弟、今あなたは立った、さあ立ち上がっていけって言ってもね、まあでもびっくりしたんです、その言葉。ああ、この宣教師はその聖霊による言葉に励まされて今日までやってきたなと思いました。で、一緒に祈ったんですよ。その後。だから彼が突然予言語ったんです。パタパナマナナサパン。なんか違う予言。あ、違うと思ってね。これ天来のもんだなと思って。で、こう言いました。英語で。あなたを召したのはこの私、全能の神主である。あなたはこれから私の身に従って来なければならない。必要のすべてはこの私が備えるであろう。心配してはならない。あなたを通してこの私、私が、私の栄光をあなたを、私はあなたを通して私の栄光を表すであろう。私のみ従って前進せよ。こんなことです。さあ、兄弟、必要は心配ない。行きなさい。行きなさいったって砂漠の真ん中に戻されてね。で、教会はその時ね、やっぱり日本の教会独特の問題を持っていたんですね。人間関係。日本の教会は、というか日本の社会は村社会で人間関係社会なんですよ。神対人間の原則社会じゃないんですね。だからあの人がこの人が、御殿場の教会はね、こうね、上がったり下がったり上がったり下がったり、高校時代に勉強したサイン、コサイン、思い出しますね。数学は大嫌い私ね。でもあれ見ると、人生だなと思う。上がったり下がったり上がったりならいいけど、御殿場の教会当時にいろんな問題で上がったり下がったり下がったり下がったりやった。勝てるわけない。目に見えるところはもう不可能ですってことです。で、私は悩みましてね、一生懸命やった。で、その後ね、宣教師訓練センター行って、だんだんこうマニュアルが分かってきた。よし、超教派でやろう。どういう方法がいいか。このアルゼンチン宣教が日本中に広がるように、教団教派は問わず受け入れてくれるところは行って証ししよう。こういう方法になったわけね。ところがですね、まあ、その後ね、まあね、主意書というのを作って、教会の推薦状、私の証、それからカード、今回3色、当時お金がない、1色。100円のコピー代がないんですよ。10円のコピー代が。ドバーすってね、でポケットマネーをはたいて作って、であちこち送ったんですよ。全然返事がない。いろんな教会から、単立教会でしょ、単立教会で牧師をやりまして実績なし無名、相手なんかしない。行く場所はどこですか、アルゼンチン。いつ行きますか、聖霊の導きによって開かれた時。アルゼンチンのどこですか、聖霊の導きが。何しますか、聖霊の導き。相手にしてくれるわけないですよ、こんなプロジェクトね。で、私も疲れちゃってね、開かれないし、このデピテーションやってる間に開かれるだろうということで立ち上がったんです。でもう本当に疲れちゃって、霊、魂、体が疲れちゃったの。体が疲れてもね、皆さん、霊的に燃えていたら大丈夫ですよ。そうでしょう。体がくったくったに疲れてもね、マイホームのためにあと200万っていう目標があったら大丈夫ですよね。もう昼も夜も働くぜって感じですよ。ただ私の場合、霊、魂、体疲れて、荒涼たる砂漠が目の前に見える。ただ約束の言葉だけ。 で、私、進学校行ったんですよ。自分のね、勉強した関西聖書学院 KBI ってところ。で、疲れちゃって。そしてまあ、バッグをこう持ってね、黒いバッグだったでね、ヒーヒー言いながら、そして私、玄関先着いたんですよ。そして、ドアのところでね、押そうと思ったら引くって書いてあるわけね。はぁと思ってね。そしたらね、その場で私の膝がガクッと崩れるわけ。ドッサーンと音が聞こえましたっけ？バックが起こって。で、私びっくりしたの、自分でね。でも私は高校時代まで陸上競技やっていて、逆三角形で、そして足腰には自信があったんですよ。で、何よりも私は陸上競技の近代五種の花形、やり投げやってたんですよ。で、静岡県でもね、結構すごいのが出てきたと言われていたから、私も結構自信があったのね。で、やり投げやったから人間が、性格が投げやりになっちゃうわけね。ダメですよ。やっぱり砲丸投げなわけだけね。まあ、それで私自信があったけど、ガクッとなった時にね、汗がピターってこう出てきてね、ああ、俺は疲れてると思ったね。そしてその場で祈ったんですよ。午後2時か2時半、昼間、誰もいなかった。主よ、ここまでです。ここまで。でこう言ったんですよ。力をください。力をください。涙が流れてね。まあ今思い出すと涙が出てきたんですね。で私その玄関でね、崩れて泣いたんです。そして力をくれと祈ったの。ただ中から院長が出てきてね、お、有川先生、よくいらっしゃった。ちょうどよかった。明日からね、癒しの集会がありますよっていうわけ。5回、セミナー。オーストラリアの元カトリックの神父さんだった人が聖霊体験をしたら、霊の眼が開かれて、それから彼は本当に力を受けて、賜物をいただいて、手を置いたら病人がことごとく癒されるので、神父を辞め、カトリックを辞めて、プロテスタントペンテコスタルの巡回伝道師として世界を回っているっていう人。で、私が聖書学校行った時に、その方が来たんですよ。ズバリ5回セミナーがあって、そこで私一番後ろで疲れながら聞くわけね。はい、よくわかった、よくわかった。これがアルゼンチンで力発揮するわけです。で、集会終わった2日目、そしたらその大きなオーストラリア人がこう言いました。今終わります、最後に祈りますが、今日この中に力を求めている人が来ています。その方は前へ来なさい。誰？私ですよ。で、私聞いた瞬間自信があったね。だって私はその前の日に崩れながら玄関で恥も外聞もなく泣いて力をくださいと祈ったもん。私だよと思って、私一番後ろで座っていて聖書を置いて前へ行こうと思ったら、野心に満ちた自分のことしか考えない新学生たちがバーッと前へ並んじゃう。近くの長高の牧師も20人ぐらいいてね、俺こそはなんて前へ僕ら。で、私一番後ろですよ。で、一人わーって祈ってね、一人30秒40秒でーイエーっとね。で、まあ長い長い30分以上かかってね、でやっと私の番が来たの。で、私のこちらの手、あの肩ねって形でね、手を置いたの。簡単にポンでポンと置いた瞬間ね、天の窓が開かれたような気がしたら、上からドドドドーンって来たんですよ。あのドドドドーンという音というよりも、そういうすごい衝撃が来たの。で、今そういう精霊の働きは終わったなんてことを言う牧師やクリスチャンも日本にはおられるけど、そんなことないですよ。ドドドワーって来て、まあ私の友達はね、昔懐かしい40年前の全教頭の角丸派に入っててね、早稲田だ慶応だこの辺で随分暴れ回ったんでいたのね。で、彼は共産主義に裏切られて絶望しちゃって、そしてクリスチャンになった後、宣教師が聖霊受けなきゃダメですって言われたんで、求めて祈ったんですって、主イエス様ってその場で。そしたら彼の場合はね、まあ僕と同じ進学校だったんだけど、彼こう言ったの。いや、有原さん、僕の場合はね、イエス様って祈ったらね、稲光が来るようにビリビリビリビリビリビリビリビリビリってずっとフレーパランスだったって。え、ビリビリって本当に稲光みたいな。いや、本当だって。で、ずーっとビリビリビリビリビリって言ってね。 それから韓国のなんか教会成長旅行へ、教会成長セミナーへ行って、で韓国の霊的な牧師さんと握手すると手がねピリピリピリピリピリって電気が来るように感じるんです。不思議だね。で私の場合ドッダーンって来たら、このオーストラリア人の元カトリックの神父さんが予言語ったんですよ。ダダダダダダダダダダ。だからもう祈られた神学生や牧師さんたちはね、もう死後ペチャクチャペチャクチャやってたけどね、その時にドッダーンって来たらピーンと静寂が来たの。これ私は分かった。そしたらこの方が予言バラバラバラバラって語ったら、こちらにいた女性の牧師窓のテルコというすごい優秀なのがいるわけね。新約聖書を全部英語で暗記しちゃったなんていうすごい人。その人が解き明かししたの。こう言ったの。あなたを召したのは私全能の神主である。あなたはこれから私の身礼拝し見上げてこなければならないであろう。必要のすべてはこの私が備える。心配してはならない。あなたを通してこの私は私の栄光を表そう。ってやつ。どこかで聞いたことある。その2年半前に宣教師を通して与えられた言葉。そしてそれから4ヶ月間私は、まあ、行くことができたのは、その場でドドドンは何かというと、私の霊、魂、体の疲れがその場で癒されて、力を受けて立ち上がることができたんですよ。だから私たちは今、使徒行伝が2000年前のことでなくして、使徒行伝の継続にいるということなんですね。で、私はもう一度4ヶ月過ぎてから進学校行って、元委員長のスウェード・スンベリっていう人がいた。この人が大きな人でね、有原兄弟、祈ろう、祈ってあげようって迫ってくるのね、はい、行きますなんてね。で、私、奥さんと3人がいたね、その宣教師と奥さんと3人で祈ったのね、で、イエス様。で、しばらくしたらね、ほんとしばらくしたら、奥さんがね、ハラハラハラ、パラパラパラ、パラパラパラって威厳語ったの。と、宣教師がね、ポンポンって言って、主は語ってるよ、なんていうわけね。はいはいはい。パラパラパラって終わったら今度ね、オーマイロールなんてか英語で今度ね、言い始めたわけ。で、あんた英語わかるってか、わかります。聞きなさいよって。はい、聞きます。聞いたんですよ。宣教師訓練センターで英語を勉強したから、ヒアリング良くなってたの。あなたを召したのはこの私全能の神主である。あなたはこれから私の身に従って来なければならない。私を仰げ。必要はすべてこの私が備える。どうかできたことある。前に帰ると、同じ。その時ね、私は思ったんですよ。私のアルゼンチン宣教は、私の野心や人間的な動機ではなくて、それは主からの召しである。そうだ。聖霊は私を導いている私、信仰の従順だけで勝てると思ったんですよ。そしてね、私はものすごくその時感動してね、一人でね、祈ったの。その後、自分に当てられたビジタールームで、そしてひざまずいて、イエス様って言おうと思ったら、その時に声が聞こえたんですよ。こう言ったの、神様が。日本での戦いは終わりましたと言いました。もう一回言います。日本での戦いは終わりましたと言ったんです。聞こえた感じがしたんじゃないんですよ。確かに聞こえた。はっきり。そういうことあるんですよ。その瞬間ね、アルゼンチン選挙の前の戦いがあったんでしょうね。大きな岩のようなものがガラガラガラガラ崩れる感じがしたんで、私は御殿場で肉屋でアルバイトやってた妻に電話したんです。もう牧師辞めてるから、うちは妻は3人の子供のためにアルバイトしなきゃなかった。夕方帰ってて、夕方こう言いました。今日 JICA 国際協力事業団から連絡があって、私たち家族のアルゼンチン入国の許可がおりましたという連絡がありましたと言いました。私たちは移住者として認められて、そして永住権が与えられるからビザがいらない。それだけではない、御殿場から東京から離れたから あのアルゼンチンのブエノスアイレスまでの全ての工程、その旅費は全部 JICA 国際協力事業団、日本の政府が払ってくれるそうです。来年の1月23日、私たち家族はアルゼンチン行きの飛行機の機中の人になるでしょうということでした。今アルゼンチンまで往復25万か6万、当時35万、家族5人、物を運ぶ、こういったものを全部日本の政府が払ってくれた。必要のすべては備えるということがここで成就するわけです。それだけではなくして、私たちが行った後、1988年1月23日から1ヶ月か1ヶ月半して、アルゼンチンと日本の移住協定が切れて、アルゼンチンに家族で行ったのは私たち有原家が最後だったんです。ピタッと時満ちた。私、このことを通して、ことは人間の願いによるのではない、神による、主権神、分かったんですね。で、私たち行きまして、行くときね、壮行会があったんですよね。壮行会は雨が降りましてね、関連の教会とか知ってる教会誰も来ない。御殿場教会相変わらず、まあ上がったり下がったり下がったりから、ちょっと上がったって感じ。だからうちの牧師、中見牧師っているんですよ、私よりも1年上ね。彼がね、礼拝が終わったら私のところに飛んできてね、こう言ったんです。いや、他の教会から来なかった、あと5年遅れるかどうかわからんって言ったので、私言ったんですよ。びっくりしたの言いながら、中見さん、僕らお互いに年が同じだから3ね、中見さん、心配いらない、必要のすべては主が備える。確信だったね。これから御殿場の教会に大きな御業が始まるから、備えたのが良いと言ったんです。すごい予言的な言葉で、私言いながらびっくりしたの。実はそれが後に成就するんですよ。これちょっと話すとまた長くなっちゃうんで、後します。で、私たちアルゼンチンに行った。アルゼンチン、その時にすごいリバイバルでした。ところが経済恐慌、国内混乱、スーパーマーケット大きいのは略奪、群衆によって州兵出動、クーデターの噂、混乱状態、そういう中に入っていて何が何だかわからない。ところが聖霊様は私たちを導いてくださった。アルゼンチンに行って一番最初に私たちが会ったのが、あの有名なカルロス・アナコンデアでした。私はアナコンデアを知らなかった。日本にいる間そんな本を読む時間もなかった。でもアナコンデア行こう言ったんです。パストル・アリカラ、パストル・パースだね。アナコンデアが近くでクルセードやってるから行きましょう。アナコンデアなんだそれは。南米で一番でっかい兵でアナコンデアっていたなと思ったのね。で、行ったんですよ。ところがその日は朝から雨で、すごい、バケツをこう逆さまにしたような雨。40日間連続。と思って。だ、夕方になったらピタッとやんだんですよ。行ったんですね。まあ、郊外10キロぐらいのところに、広い競技場があった。競技場というよりもグラウンド、真っ白、真っ黄色、おがくず巻いてある。そこでね、傘差して集会やる。パラパラパラパラっていう状態。ところがしばらく会場をこう見ていたんですね。そしたら2世のその牧師が、パストール、パストール呼ぶんですよ。なんだって言ったら、アナコンデアがあなたに会ってくれるそうですと言いました。アナコンデアという人は、集会前は誰にも会わない。ひたすら油注ぎを求めて、神の力と言葉を求めて、祈って、閉じこもって祈る人。会わない。ところが会うというわけ。で、私はそこへ行きました。特設の小さいドアが開いて、部屋からドアが開いて、中からちっちゃい小太りの人が出てきました。これがアナコンデアだって言いました。太陽のように輝く顔、美しい眼、内から溢れるキリストの香り、この人は神の人だと思いました。で、彼がペラペラペラと言いました。スペイン語わかんない。こちらの通訳。アルゼンチンに来てくれてありがとう。ミッションに行くそうですね。祈りますと言って、簡単に祈ってくれました。集会始まりました。おそらく5000人か7000人、雨で少ない。その時に長い賛美とメッセージが20分間短いのが終わったら、アナコンデアがみんなの前でこう言いました。今からミニストリー入ります。でも今日はここに日本人が来ているので、最初に日本人のために祈ると言いました。7000人以上の人々の前、 私たちはその外周にグーンと押されるようにして前へ行って一番前、やがてアナコンディアとスタッフが私たちの前に立ちまして、そして私たちのために祈ってくれる、私たちは手をつないでいたんですね。今年61になったんですけどね、私たち今でも手をつないで歩くんですよ。この辺にイトーヨーカドーとかあったらね、そこへ行くときも私手をつないで歩きます。なぜですか？神様は愛なる神、愛のあるところに来る。これ私たちの信仰夫婦のね。で、マタイの福音書18章19節。もし地上で二人の者が心を一つにして祈るならば、天の父なる神は祈りに応えてくださる。私たちの愛が冷えたら聖霊様は去る。こういう信仰がある。で、私たちが愛し合っていれば、必ず主は私たちを祝福してくださるという信仰があるんで、手をつないでるんです。今でも。ところがアナコンデが前に来てね、手を離せ、離せっていう、非常なこと言うわけ。これはね、神の前では一対一だってこと。神と私は。で、パーってしばらくね、本当に祈り始めたら、うちの奥さんが後ろにボーン倒れたんですよ。お、倒れたと、僕はそんなミニストリー知らないから、おー、倒れたと思って。これびっくりした。で、うちの奥さんはね、皆さん、流れはペンテコステなんだけど、聖霊派なんだけど、今まで結婚して36年間、ハレルヤーなんて言ったことないです。そんなことない。ああ、燃える全然ない。人間ほら、感情の起伏ってあるでしょ？ああ、怒ったらこうなるよね。うわーとね。なるほど。だいたいこうですよ。心臓のね、脈から。うちの奥さんこうです。くー。喜怒哀楽ない。世界一喜怒哀楽ない、淡白な女性ですよ。その人が倒れた。ああ、と思って、今度は私の番と思って、ただ私こうして。アナコンデアが触れたわけでもなければ、押したわけでもないけど、私倒れたんですよ。じゃあ倒れたかっていうとね、なぜ倒れたかわからない。確かに倒れた。パストール！パストールっていう言葉に目覚めて、はっと思って起き上がって、そして音楽図を払って、うちの奥さんをこうみんなで立ってて、音楽図を払ったら、うちの奥さんがこう、ふらふらしてましたっけ。不思議な集会だなと思って帰ったのね。その次の朝、多分5時か5時半、薄暗い時に私目をパチッと開いたんです。私が早朝ね、目をパチッと開いた時は、聖霊様がありから今起きて祈れという導きが何回もあったんですよ。だから、今祈るべきだと思って私は着替えて、そして下に降りていったわけ。で、聖書を開いたの。で、祈り始めたんですよ。で、本当にね、イエス様ありがとうございますって、いつものように。そしたらね、天の窓が開いたような感じがしたら、わーっと何かが降りてきて、私の中から新しい言葉が出てきたんです。はまかましゃまかなななばらからだ。賛美になる。はらからばらららら。これ、本当のことで、それから日本語で言おうとすると、異言が出ちゃう。で、私誰かに話そうと、あらんばしゃって異言が出ちゃう。私の知っているホーリネス系の牧師さんが、聖霊のバプテスマ反対、それは終わったという神学に騙されてたわけ。ところが奥さんが、いや、そんなことはない。その聖霊を受けた方々は確かにもう輝いてるから、私は受けたいってことで奥さんを求めて、で、ご主人引っ張っていったの。で、ご主人は私は一番後ろだなんて後ろでこいたんですって。一番前にいた奥さんが、いや、もう聖霊バプテスマを受けるはずなのに、奥さんはその番を受けないで、ご主人が受けちゃったの。今から23年前、私がその方にお会いして、9時に駅に迎えに来てた時に、先生、昨日の夜、聖霊のバプテスマを受けたら、今朝の8時までに、私、一晩中寝ないで、いや、眠れないで、異言が出続けました。って言いました。そんなことあるね。で、私の中から、聖霊が溢れて、何ですか？祭りの終わりの時に、主は大きな声で言われた。誰でも乾くものは来なさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるであろう。見たな。で、私それからずっと溢れて、本当に力を受けてきました。何が素晴らしいんでしょうか。祈るときに、皆さん私は、異言で祈ることができた。何でしょうか。私たちはどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしをしてくださる、霊の祈りです。 知性の祈りも素晴らしい。でも霊で祈るときに、今の私が接している、今私の知らないところの問題も、聖霊が私を通して祈ってくださる。私が祈るんじゃない。聖霊が私の唇を通して祈ってくださって、その中で私の信仰、徳が高められながら、私は栄華していく。成長していく。こういうことです。で、私どんどんどんどん変えられていって、でしばらくしたら、一人のパストール、若いアルゼンチン人のご夫妻が来まして、会いたい。いいですよ。彼らが私の前に座ったら、こんなことを言いました。ペラペラペラ、何言ってんですかって言ったら、はい、パストールありから、あなたの顔からは命の川が流れ溢れています。私はあなたのような人が日本から来るのを長い間待ってました。今日私はもう嬉しいので仕方がないのであなたを抱いて祈って祝福したい。いいだろうかって言いました。で、私のそばに来て抱いて涙を流して祈ってました。で、奥さんも私もなんてね、抱いて涙を流して祈ってました。ああ、私からは聖霊様が溢れている。これがあれば宣教地で勝てるなと思ったんですよ。しばらくして2週間ぐらい、今度はね、パンパ平原というのがあるんですね。約2500キロ、人類最後の穀倉地帯と言われるパンパ平原、真っ平、牛がパラパラパラパラというところの、ブエノサイレスから350キロのところの小さな町から牧師がやってきた。奥さんとこう言った。二週間のうちの土曜日と日曜日の四回の集会にあなたを招きたい。そこで説教してほしいと言いました。私はそこへ行きました。その教会はね、私たちが行く約6年か7年前までは、メンバーがおばあちゃん7人、牧師さん2人、9人の教会。町は3万5千人、官舗、田舎、産業なし、未来なし、若い人出てく。牧師は勝てないという確信を持って意気消沈して伝道を出た。ところが1983年に第二次リバイバルの波がやってきた。その教会はどうなったか、私はね、1983年に何があったか非常に興味があったんで、リバイバルが起こった時のことを聞いたんです。ミッションネスへ行って牧師さん方に3人、彼らみんな一様に同じことを言う。1983年、ある日突然、風のようなものが吹いてきましたと言いました。そしたら、今まで伝道しても人が来なかったのに、どんどん礼拝とか集会に人々が集まるようになって、そしてそこで賛美をしたら、賛美が盛り上がって、なかなか賛美が終わらないってこう言いました。私が体験したことです。青年集会行きました。聖霊が降りてきた。川のように流れる、泉のように溢れる、その集会で、臨在で、まだメッセージが始まってないのに、みんな青年たち300人が泣き始めた。そして司会者が、主を褒めますと言って、拍手したんです。私も感動してるから拍手した。そして、パッと時計を見たんです。どれくらい続くか。40分間続きました。やめようとも思わない。素晴らしくて。主の臨在。神の御霊が川のように流れゆく。主会。その時にその教会も、いろんなミッションレスの教会も、人々が溢れ、賛美が満ち溢れ、牧師さんが説教しようとしたら力が来て、そして招いたら多くの人々が前へ来る。病人も来たので、病人に手を置いたら、病人がどんどん癒され始めたというのが第二次リバイバル。アナコンデを通してわずか5年間で200万人がバプテスマを受けるんです。ところがそれは第二次リバイバルで、今第5次まで来て、第1次がそれから1950年代ですから、なんと30年前だった。私は今から5年前にある牧師研修会で、その時に若かった牧師の奥さんにお会いした初老の方、彼女こう言った。トミー・ヒックスというアメリカの無名の宣教師がやってきて、彼は神の言葉を聞いてきた。そして当時、独裁政権ペロンにあった大統領。彼は多くの政敵を粛清している最中、内戦。ところがそこに福音伝えたら、なんとペロンがイエス・キリストを受け入れたので、彼が問題となっている全身の皮膚病を祈ったらその場で癒された。そこで聖霊の働きが始まった。 予定外だったクルセイドを始めて、カンチャーベレス、改修4万、カンチャーフットボール競技場。なんと十分な打ち合わせも準備もプロパガンダもしないのに、人々がどんどんどんどん押し寄せて、ベレスの改修はいっぱい、入りきれない人々が芝生までいっぱい。当時の写真があります。ものすごい勢い。なんと入りきれない人は球場の競技場の外にあふれかえったそうです。競技場はどうかというと、人々の祈りとその時に泣いた涙で競技場が濡れていたそうです。集会の最後にトミー・ヒクスが今から祈ると言って病のために祈ると、外にいた人々がわーっと押し寄せて競技場に手を触れた。その時に競技場に、その壁に手を触れた人々はことごとく癒されたと言ってるわけです。稀に見るリバイバルなんですね。これが必要なんですよ。あらかしゃまなかれかれかれ。で、私はその教会行ったら、その教会をね、7人聖霊のリバイバル、本部教会、そこの集まっている人々が7人がわずか6年、7年で1000人になったんです。アウトポスト、これは何ですか、ブランチ教会も入れたら、あの周りのちっちゃいスラム街の教会も入れたら、その教会2000名になった。3万5000の小さな町です。牧師さんは変えられる、みんな変えられる。キラキラ輝いて私たちを迎えてくれたのは5人の初老の婦人方でした。このハンドベルのような、あの方々のような感じ、何かですよ、あの霊的なことは分からない、ごめんなさいね。きっと素晴らしい方なんですよ。白いブラウス着てたの、ワッペン名前で、この人たちは特別に油注ぎをもらって、教会の成長のために、いや取りなしのために、祈りのミニストリーの人たち、牧師が祈ってる間、いや説教してる間、この講壇の後ろのカーテンのところで祈っている。集会中は小場の目に見えないところで、地下室で祈っている。教会全体がよく祈るようにと霊的に指導していく、そういう方々だったわけ。で、その教会の前の教会、ちっちゃいちっちゃい、30人入ったらいっぱいの教会が真ん中に絨毯引いてあって、夜行ったん、11時頃 3,4 人がゴロゴロ寝てるんです。何ですかと言ったら、はい、私たちの教会では24時間連鎖祈祷が行われます。強制はありません。聖霊に導かれた人がそれぞれここに来て最低1時間は祈るようにしています。現在は夜遅い、今日は寒いので3人だけでしょうと言いました。いつも祈ってる。その5人のミニストリーのうちの3人が私たちの前に座ってこう言いました。つい最近、神様はこの教会に予言を持って語られました。こういうことでした。まもなく日本から一人のパストールがやってきて、この教会で説教するようになるでしょう。それが契機となって、日本から多くの生徒がこの教会とアルゼンチンにやってくるようになるでしょう。その後、アルゼンチンの祝福が川となって日本に流れ行くようになるでしょうと予言がありました、って言いました。いやーと思いました。そしてその日本からのパストールというのは、パストール有原、あなたのことですと言いました。いや、びっくりしましたね。ところが私は信じがたい、そういう思いを持ったんですが、それから数年のうちに、私たちが本当はブエノスアイレスで伝道したかった、本当は。でも私は日本の4年間で何を神様から訓練され体得したかというと、それは聖霊の導きにより、神の御旨にかなわなければどんなに頑張っても実を結ぶことはない、成功はない、勝利がないということ。神の御霊に導かれて神のおられるところにいるということが勝利するということを私は分かってた。ああ、このブエノスアイレスいいな、東京と同じですよね、荻窪の繁華街もっとすごい、大スーパーマーケットね、それから地下鉄、あ、地下鉄にはね、東大線が走ってますよ、向こうで。日本から持ってったやつ。違う、丸の内線。赤いやつ走ってます。で、中に日本語書いてあるの、まだ。おぎくぼなんて出てくる。本当ですよ。それほど貧しかったわけね。 子供ある。そして子供たち3人、もう私たちもそこにいて痛いと思った時にね、その時に一人の日系人の夫人が私のこの腕を引っ張ったんです。有原先生、悪いことは申しませんからおやめなさいと言いました。なぜ？あのミシオネスパラグアイは大変なところ、暑い、遅れている、危険、3人の子供さんどうすんのと言った時にグッと惹かれましたよ。どうしよう、3人の子供。ブエノスアイレスには学校、大学までいっぱいがある。ケンタッキーフライドチキンとマクドナルドもある。行きたいと思った。ところがある時に、それを思った直後に、一人の牧師を通して予言の言葉が来たんです。あなたは、あなたの行きたくないところに行かなければならないであろう。と言ったんです。行きたくないところどこですか？映画、ミッションの世界、ミッションです。で、私は、日本での体験から、それを土台にしてましたから、いや、聖霊の導きは上ですと言って、夫人の言葉を切って、私たちは現地に行ったんですよ。まあ、先ほどのね、私たちがその、こう話に戻りますと、ミッションネスへ行ったことによって、不思議なムーブメントが始まって、それがやがって、不思議な方向に行って、日本から多くの牧師、伝道師、信徒がその教会とアルゼンチンのリバイバルをどんどん見に来るようになる。そして現地で聖霊の油注ぎを受けた、聖霊反対だった牧師たちが油注ぎを受けるわけです。それが今全国に知っている。その後、カロス・アナコンディア・フレイソン、そしてシルボソ、こういう方々が繰り返し何度も何度も導かれながら日本にアルゼンチンの息吹を持ってくるというその予言が成就するわけです。で、私たちはそこで力を得て、まあ集会はね、夜、向こうは全部夜なんです。夜8時から一晩目3時、二晩目4時に終わりました。長い、誰も帰らない、疲れないということだったんですね。そして22年が過ぎたんですけども、今日まで来れたのは、これが道だ、これに歩め、私に従えという聖霊様による静かな御声、導きであったということなんですね。で、私はその後こういった不思議なことを次々と体験していくわけです。もう全部話せない、時間がないから。で、私は今朝皆様方に何を言いたいかというと、この今朝のメッセージにあるように、私たちが信じる神様という方は真実なお方だということです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならない。神に近づく者、求める者には神は報いる。他のイザヤ書の中にこう書いてある、あなたが求めるときに主は答え、あなたが叫ぶときに私はそこにいると主は仰せられる。ですね。で、もう一つ。何かというと、先ほどの御殿場の教会を設立したアクセルソン宣教師に与えられた言葉は、ここに群れを作る。この教会から多くの働き人、献身者が与えられる。終わりのときには宣教師が出る。この教会は日本の祝福とリバイバルのために使えるようになり、さらに広がっていく。そしてその後、もう一個あるんですよ。これ何でしょうか？まだ実現してない。今から私たちが見ること。何でしょうか？日本に約束された空前絶後のリバイバルです。神がその口から発した言葉、語られた言葉は必ず実現する。アブラハムが神の言葉に励まされ、その言葉にしがみついて前進したように、この私有原も日本に与えられる空前絶後の大リバイバル、その約束を信じて宣教に励んでいる兄弟姉妹、私たちは神の言葉を受け取りましょう。そして神様すでに語られているリバイバルは来る。なぜ？神が息吹きを持って語ったからであります。祈ります。天皇お父様、静かなる朝をありがとうございます。世の中は方向が分からず、真理が分からず、多くの人々は間違った方法で心を満たそう、道を見つけようと思っている。
神様、なんという叫びの多い国に私たちはおりましょうか。このような暗闇の混沌とした、誠に混乱となった国にあって、私たち一人一人を、世の光、地の塩、祝福のもとへとしてくださっていることを本当にありがとうございます。アブラハムにあなたは語られた。私はあなたを祝福する。あなたは祝福となる。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるであろう。今日もアブラハムに与えられたその祝福は継承され、私たちまで及び、今日この国にあってあなたの証人としていただけることを本当に心から感謝をいたします。神様、いよいよあなたから多くの恵みをいただき、溢れるばかりの力をいただきながら、この素晴らしい霊的な富を人々の間で暗闇の中で実証していくクリスチャンとなることができるように導いてください。私たちの唇を否定的な不信仰の言葉ではない、あなたから受け取った力ある霊魔、息吹きの霊魔の言葉を満たしてくださって、神をどうぞいつもどのような状況下にあっても、あなたの祝福に満ちた言葉、命の言葉を語ることができるように導いてください。あなたは日本を祝福する、日本にリバイバルを与える、深い神の臨在の中に日本を置く。神をどうぞ今、終わりの時代に難しいと言われる海峡国、それ以上に難しいと言われる日本とイスラエルを顧みてくださって、どうぞこの二つの国に豊かな後の雨を注いでくださるようお願いをいたします。祝福あれ、神のために。祝福あれ、あなたを愛する者に。祝福あれ、臨在あれ、あなたに近づく者に。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
どうぞ一斉にお祈りください。